ヨハネの福音書4章へと進んでまいりたいと思います。もう皆さんもよくご存知なサマリアの女性とイエス様の出会いが書かれている箇所です。ヨハネの福音書を読み始めて、私が毎回強調していることは視点ということです。ヨハネの福音書はタカワシとイメージに例えられるように、空飛ぶワシが天から見つめるように、天からの視点を持ってこの福音書に書かれていることを考えていきたいと思っています。そして今日もこのイエスとこの女性の出会いを通して、神様は天からどのような視点を持って私たちにこの箇所を見てほしいのか、そんなことを考えながら3つのことを考えていきたいと思います。それはまずはサマリアの女性からの視点で、見るイエスとの出会い、そして2つ目は今度は反対にイエス様からの視点によるこの女性との出会い、そして最後は今日の箇所の本当に大切なポイントである生ける水ということに対する2つの視点を見ていけたらと思っています。まずはこの女性から見たらどのような視点でこのイエスとの出会いを見ることができるのか。出会いとまた生ける水、そして夫、礼拝、また最後はキリストという順番でご一緒に見ていきたいと思います。サマリアという、パレスチナのある一つの地方に、一人の女性がいました。時間はちょうどお昼頃です。水を汲むためにこの女性は井戸へと向かいました。暑い日中ですから、いつもなら誰も出てくる時間帯ではないはずなのに、その日は珍しく一人の人がその井戸端に座っているわけです。そしてよく見ると、その人は地元のサマリア人ではなくて、ユダヤから旅をしてきている、ユダヤ人のようなのです。そんな珍しい旅人を横目に、彼女はその井戸水から汲み上げようとしたときに、その男性が、私に水を飲ませてくださいと話しかけるわけです。今でも中東ではこの男女間がね、公の場でそう簡単に話すことはあまりないという文化がありますけれども、その当時もそのような文化でしたし、特にユダヤ教のね、ラビだとか先生だとか、そういう公の立場の人が公共の場で見知らぬ女性に話しかけるということは、まずその文化的にも宗教的にもなかったと言われています。でもそればかりではないんです。9節を見ますと、そこでそのサマリアの女は言った、あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。そしてここでダッシュがついて、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしていなかったからであると説明がされています。良きサマリア人のお話でも出てくるように、サマリア人という人たちはユダヤ人ともともとは一つのイスラエル人という同じ民族でした。しかし旧約聖書のちょうど列王記の時代に、ダビデ、ソロモン王の後、イスラエルが北イスラエルと南ユダと2つの王国に分裂するという政治的な事件が起きました。そしてその後何が起こったかというと、北イスラエル王国の人たち、今でいうサマリアを含む人たちは、だんだん異教徒との付き合いの中で、その文化や宗教と、混ざり合っていってしまうわけなんですね。それには反して南ユダのユダヤ人たちは信仰を固くなに純粋に守ろうとした人たちですので、そういう信仰からずれていった北イスラエルの人、すなわちサマリア人たちをとても軽蔑の眼差しで見ていたわけなんです。それで彼らはサマリア人とのお付き合いを避けていた、そんな背景があったわけなんですね。 そんなユダヤ人からしかもサマリア人の女性にこの男性が話しかけてくるわけなんです。ですからこの女性は驚いていると、10節にその男性がさらに言われます。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。三章のニコデモの時もそうでしたよね。このニコデモが聞くことに対してイエス様が答えることが、なぜ何か本当にトンチンカン、何か噛み合わないような、ことがあります。それが私たちの視点と天からの視点の違いということになるわけですけども、ここでもイエス様は女性がわけがわからないようなことを言うわけですが、この女性にとってでも生ける水という言葉がちょうどヒットしたようなんですよね。この生ける水とは何を言ってるかわからないけども、この生ける水とは何のことなのかと、どこからそれは手に入れるものなのかと、この男性すなわちイエス様に尋ねるわけです。そうするとイエス様は、今月の暗唱聖句でもありますけども、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと言うではないですか。女性は暑い中ひたすら水を汲みに行っていたわけですから、もしそんな水があるならば、そんな水があるならば、ぜひ、ね、そんな便利な水があるならば、ぜひ私は欲しいと、その水を、その男性、イエス様に求めるわけなんです。そうすると、また話がトンチンカンの方へと進んでいくんです。今度は、あなたの夫をそれなら連れてきなさいと、突然言い出すわけなんですね。そして18節には、あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です、ね、私には夫がいませんというと、イエスは実は過去に5人夫がいたこと、そして今は夫ではないけど男性と一緒にいるということを、ただの旅人が知る余地もないことを言い当て始めるわけなんです。わかりますか。どんどん話が出会いから生ける水、そして今度は夫の話へと進んできます。そして女性はそんなプライベートな話に急に振られて、ドギマキしたのか、また何か不思議なものをこの人物に感じたのか、今度は女性が夫の話ではなくて礼拝に関する話を始めるわけなんです。神学論争というのでしょうか。まあ、サマリア人も、ユダヤ人ももともとは同じ神を信じていたわけで、そのサマリア人はその当時は、サマリアにある山で礼拝を捧げていました。でもユダヤ人たちはエルサレムに神殿を作り、エルサレムで礼拝を捧げています。ではどちらが正しい礼拝をする場所なのでしょうかという議論になるわけです。そしてそんな、問いにイエスは、どちらで礼拝するか、その場所が正しい云々とかではなく、23節、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。場所ではなくて霊と真理、誠をもって礼拝を捧げる、そんな時が来ているのですよということを告げるわけです。そんな少し神学的な奥の深い話が始まった時に、女性は突然あることを思い出したかのように、25節、女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。 その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。まあ、キリスト、メシア、救い主と言われる存在が昔からの言い伝えで語られてきましたが、そんなことをこの女性はふと思い出すわけなんです。そして最後、イエス様は私と話している、あなたと話しているこの私がそれです。私が今あなたが言った昔から言い伝えられてきたメシア、キリストであるということをこの女性に明確に伝えられるわけなんです。まあ、さっと今一連の出会いからの内容を見てきましたが、井戸端での出会いがありました。まずはただ水を汲んでほしいとどこでもあり得るようなごく普通の話でした。しかしその水から始まり、生ける水の話題になり、そして生ける水の話題から女性の抱えているプライベートな問題に目が向けられ、そしてそこから今度は礼拝という神を対象とする話となり、そして最後はイスラエルの歴史の中で語り継がれてこられたメシア、キリストの話となっているんです。面白いですよね。話が、井戸端の話がキリストへとつながっていく、その流れがあるわけなんです。そしてこの話と並行するように皆さんお気づきになったでしょうか。この女性のこの男性に対する見方、すなわちイエスに対する、イエス様に対する見方も変わってきているんです。はじめは男性でもありユダヤ人でもあるこの人物に疑いの思いを持ちながら、あなたはと9節で言っています。しかし今度はそれに対してイエス様が生ける水の話になりますと、11節では見てください、あなたから先生と敬いの思いを持った呼び方に変わります。そして今度は生ける水の話から彼女のプライベートにわたる話になると、今度は先生からあなたは預言者だと思いますと、先生から預言者とまたさらに見方が変わるわけですね。そして礼拝の話を通して最後はこの人物がキリストであるということをこの女性は見出していくわけなんですよね。たまたま井戸端で出会ったこの男性が実はキリストであった、そんな彼女は不思議な出会いと体験をこの会話を通してしていくわけなんです。では今度は女性からではなくてイエス様からの視点を見てまいりたいと思います。4章の1節から3節を見てください。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへと行かれた。まあ、何かこのユダヤであったようですね。まあ、先週バプテスマのヨハネとイエスの洗礼についていろいろ見ましたが、どうもそのイエスの活動がパリサイ人たちの中で広まっていく中で、反感を持ち始めるパリサイ人との軋轢を避ける理由があったのかもしれません。ユダヤというエルサレムがある地域ですね。ここにいて滞在して、ヨルダン川で洗礼を授けていたわけですけれども、そこからひとまず離れようということでイエス・キリストの生まれ故郷のあるナザレがある ガリラヤ地方へと旅をすることにしたわけなんです。でも地図を見ますと、このユダヤから、ガリラヤはもう最短距離を通っていけばこのサマリアという地方を通るのが一番早いわけですよね。ですけれども先ほど言った民族的な理由でほぼユダヤ人がガリラヤに行くときはこのサマリア地方を避けてわざわざ遠回りをしてガリラヤ地方へと向かったと言われています。しかしここでもう一つ私たちが気づきたい箇所が4節なんです。イエスはしかしサマリアを通って行かなければならなかった、通って行かなければならなかった、何か強い意志を感じる言葉でありますが、ここが今日の箇所の大切なところなんです。通常であるならばサマリアを避けて通る、ルートがあるはずなのに、あえて誰も通りたがらないサマリアへ向かった、そこに理由があるということなんです。そしてサマリアに入り、そのサマリアの町の井戸の傍らに腰を下ろすわけですけども、女性はイエス様が一人で座っているところを見てその井戸へと近づいていったわけですが、実はイエス様の方から見ると8節には弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。実はイエス様は一人で旅をしていたのではなくて弟子たちを引き連れてサマリアを通っていたわけなんです。しかし弟子たちは町に買い物に出かけていた。すなわちその時その場所で一人になっておられる時間をイエス様は選んでおられたということなんです。そこに女性が水汲みにやってくるわけですけども、お昼の12時にお水を汲みに来るなど、その当時その地方の普通の女性はしなかったわけなんです。なぜなら暑い中重たい水を汗かきかき行くのではなく、まだ太陽の出てない朝、もしくは太陽の沈んだ夕方に水を汲みに来ることが通常であり、そしてそこでは汲みに来た人たちがまさに井戸端会議ではないですけれども、そこで出会っていろいろなお話をしていたわけなんですよね。でもこの女性はあえて人が集まらない真昼の真っただ中、一人で汲める時間を選んで井戸端に来ているわけなんです。そんな訳がありそうなサマリアの女性に対して、ユダヤ教のラビ先生と呼ばれていたイエス様の方から水を汲んでもらえないですかとお願いをしているわけなんです。そしてそこから始まる会話は先ほど見ていったように何もないような水の話から生ける水の話になり、生ける水の話から女性のプライベートの話になり、そしてそこから神を思う礼拝の話、そして今度は自分がキリストであるというそのような形に進んでいますが、不思議なようにそのお話見ていくとトンチンカンなように進んでいく話でありますが、実はその話の主導権はこの男性イエス様が持っておられ、その会話をリードしていたわけなんです。ここで何を言いたいのかと言いますと、このイエス様にとってはこの女性との出会い、そしてそこで持たれた会話は決して何かの偶然がたびたび重なり合った出来事ではなく、サマリアに行かなければいけない理由があったと書いてあるように、この女性と出会うためにあえてユダヤ人が忌み嫌う地域を通り、しかも人前を避けてなければ水を汲むことができないような事情を抱えるこの女性に会うために一人で井戸の 縁に座り待っておられたということがわかるわけです。別に他に用事があってたまたま井戸のところでその女性に出会ったのではなくて、まさにイエス様はこの理由のためにわざわざサマリアを通って行ったということがこの福音書には記されているわけなんです。今日皆さんと分かち合いたかったポイントはここなんです。私たちもイエス・キリストを信じる者として、イエス・キリストと人生のどこかで、出会いというものをしているかと思いますが、私たちももし自分のこの世の自分の視点、人の視点に立つならば、私たちが聖書に関心を持ち、聖書を読み始め、なんか教会に行くことに興味を持ち、教会に行き、そしてそこでお話を聞きながらイエスのことを知っていったように思うでしょう。ね、この女性のように振り返れば、不思議だったよねって、本当偶然のように、あそこであの人と出会い、あの本が与えられ、この聖書の箇所が与えられ、そして私はイエス・キリストに出会い、信じているんですと思うことがあるかと思います。しかし、その天からの視点でその出会いを見るならば、このサマリアの女性にも不思議な神様のご計画があったように、私たちともイエス様との出会いも実はイエス様の方から私たちの方に近づいてくださり、実はイエス様から私たちの方に語りかけてくださり、そしてその計画を変えてまでサマリアに向かったように、私たちと出会うためにイエス様の特別な配慮があったということではないでしょうか。聖書は面白く3章を見ますと、イエス様はニコデモというある人物に出会われていますが、ニコデモはこの女性とは全く違いました。ユダヤ人でもありましたし、男性でもありましたし、彼は誰にも咎められることのないような品行方正で、しかも頭がよく優秀な人物でした。イエスが彼のところにわざわざ行ったのではなくて、むしろ彼の方から夜わざわざイエスのところに来て教えてくださいと願う、そんな出会いもありました。そんな中でイエス様はニコデモに、あなたは生まれ変わらなければいけないのですよ、ニコデモがクエスチョンマークがついてしまうような、どうにやったら生まれ変わるのですかと考え込んでしまうような、天からの視点で新しい命ということを教えておられます。でも今度はどうでしょうか。誰も通りたがらないようなサマリア、そして話しかけたがらないような、そんな事情を抱える女性へ、イエス様の方から出向き、そして井戸端で待っておられたということなんです。ではニコデモではありません、今度はこの女性にどのような天からの視点をお与えに、なろうとしたのか、それが今日の最後のポイントです。生ける水ということになります。女性も毎日水が必要ですから、井戸に水を汲みに来ていたと思うんです。私たちも毎日飲む水は必要としています。そしてこの女性はただ飲む水だけではなく、生ける水を必要としており、そしてこの女性だけではなく、私たちすべてやはりこの生ける水というものを必要としているのではないでしょうか。それは私たちの体を潤す水ではなくて、私たちの心、魂を潤す、そんな生ける水が必要であるということなんです。しかしこの女性との話を見ていますと、そんな水に対する視点も2つあることに気づかされます。私たちはこの体に 感じる上乾きを満たそうと水を飲みます。そして心にその上乾きを感じた時も、実は 目の前にあるものでそれを満たそうとする傾向があるのかと思います。それはこの女性も一緒でした。彼女も本当に上乾いていたのでしょう。その証拠として彼女は男性を5人もとっかいひっかい変えて、なんとかその心を満たそうとしてみたのです。でもどうでしょうか。5人書いたところで彼女の心は一向に満たされることはなかったのです。でもそこでイエスが、私があなたに生ける水を与えようと、その言葉に彼女が引っかかったように、まあ生ける水というものを手に入れるならば、乾くこともないし、わざわざこれ苦労して汲みに来ることもないから、どうやったらこの生ける水を手に入れることができるのか、その取り入水の仕方を教えてくださいと、その方法を求めてしまうわけです。なんか生ける水というものはマジックウォーターかのように、それさえあれば私の問題を解決してくれる、そんなような意識でこの女性は生ける水をイエス様に求めているわけなんですよね。でもイエス・キリストがこの女性に教えようとしていることは、そんな不思議な全ての問題を解決してくれる生ける水の存在ではなくて、あなたを潤すことのできるその水の源がどこにあるかということであったわけなんです。聖書には放蕩息子という有名な例え話が出てきますけども、その息子も同じでしたよね。人生に満足せずにお父さんの財産を受け継ぎ、そしてそれを持ち去り、この世の楽しみでその心を満たそうと彼は出て行くわけなんです。そしていろいろなものに挑戦し、そして満たそうと放蕩の限りを尽くすわけですけども、結局彼の心は満たされなかったわけですよね。それどころか全てを失い乏しくなり、困り果てた時に、あ、父の家に帰ろうと、もう一度戻ろうとしたわけなんです。そして彼が見出したのは、自分が求めていたものはこの世にある目に見えるものではなくて、実は父とのその関係の中にあったということを見出すわけですよね。イエス・キリストは言われてます。私、この水を飲む者はまた乾きます。井戸から飲む水を飲む者はまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。これが二つの視点ではないでしょうか。この世が与える水は、あなたがどれだけ飲もうともまた乾くのです。しかし、私が与える水、その水を飲む者は決して乾くことがありません。その水はその人のうちで泉、湧き上がる源となり、永遠の命への水が湧き出ます。生ける水とは、すべてを解決するようなマジックウォーターのようなものではなく、私たちをお作りになり、私たちに命を与え、そして私たちを今も養い、導いておられる天におられる私たちの父なる神と、その御子であるイエス・キリストを通して父なる神とつながるときに、その神からそのパイプを通して、そのホースを通して与えられるものなのです。ですから私たちがどれだけこの世にある素晴らしい特別な水によって心を満たそうと頑張ったところで、人工的な水により満たされることはないということなのです。私たちを作られたお方、 神から与えられる水こそ私たちを満たしてくださる命の水であり、その源である神との関係を私たちはもう一度取り戻さなければいけないということなんです。そのために神は一人子であるイエス・キリストをこの世にお使わしになり、乾き満たしを必要としているあなたを、私を見つけ、そしてこの生ける水、そのあふれる命の泉の源となる神様とのそのつながりを、関係を与えてくださろうとしているわけなんです。そのためにイエス様がわざわざその女性と会うためにサマリアを通って行ったように、神は、イエス・キリストは天からこの罪で汚れた地上へとわざわざ来てくださったわけなんです。井戸端で座っているイエス様とその女性が出会ったように、イエス様は待っておられるのです。それは思いがけないところに座って待っておられるかもしれません。でもイエス様はあなたにその存在を知ってほしいと、あなたの心のドアをノックしておられるお方なのです。そんなイエス・キリストとぜひ出会ってください。そのイエス・キリストとの会話を始めてください。交わり、そして議論を通して、この女性もあなたという存在から先生、預言者、そしてキリスト救い主へと変えられていったように、私たちもこのイエス・キリストというお方が私たちの救い主であり、命である、そんな素晴らしいイエス・キリストの姿に気づかされ、神を礼拝していくものへと変えられていきたいと思うのです。あなたが乾くことがないように、永遠の命への生ける水を与えてくださるイエス・キリストを知り、そのイエス・キリストの素晴らしさをご一緒に味わってまいりましょう。お祈りいたします。